田版新しい資本主義で日本再生できるのか。
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
今日はね、これ収録で10月29日ですから、はい、総選挙のね、あの投開票31日ですね。
はいですね、
31日の、まあ、ちょっと前なのでまだ結果わからないんですけど、はい、皆さんこれ聞いていらっしゃるのはその翌日なので結果わかってはると思うんですけど、
はい、
まあ、今時点で言われているのはちょっと新聞社によってちょっといろいろちょっと違うんですけど、まあ、どの新聞社も自民公明の与党が2つ合わせて過半数を超えるのはもうこれ間違いないだろうと、これまあ言われてるんですよね。で、ついで今日はですね、岸田政権続くという前提でちょっとお話ししたいんですけども、でやっぱりね、岸田政権、まあ、これ、まあ、所信表明でも総裁選の時でもまあずっと言ってはるんですけど、新しい資本主義っていう言ってる、これ聞いたことあるんですよ、新しい資本主義。
あ、はい
ね、なんか言ってるじゃないですか、
うん、
でもこれね、めちゃくちゃ曖昧な日本語ですよね、
うん、新しい資本主義、
何か分かんないですよね、
うん、
新しい自分になるのよみたいな。だからまあ、なんとかの資本主義だったらね、
うんうんうん、
こう分かるんですけど、新しいってだけだったらなんかちょっとうさんくさいなというのがまああってね、
はい、
でこれまあまあ一応その新自由主義との決別だとか、令和版の所得倍増計画だとかっていうのは、まあ、総選挙の時はもう実はね、公約から消してはったんですけど、消してたんですけど、まあ、総裁選の時には言ってたし、まあ、そんなお気持ちは幾分あるんだろうとはまあ、思うんですけど、なんやよ、わからんと。おいで、この岸田さんと仲良くされてるね、まあ、僕も、よくお目にかかりますから、直接は存じ上げてるんですけれども、まあ、選挙の直前でも何度もお目にかかご一緒されてたの、田原さん。
ああ、はい。
で、最近僕よくいろいろと本出したりとかするじゃないですか。
はい、朝生もね。
そうそうそう、そう、朝生で、名司会で。
うん。
もう、場を仕切って。
はい。
ね、もう、ちゃちゃちゃちゃっとこう、仕切って。まあ、もうこの文脈の行間を読んでくださいね、もう言うのね。その田原さんと、
はい。
ちょっとね、田原さんね、すごくね、気に入ってくださってるんですよ。
おー。
藤井さんまだ新聞社もやろ
似てる。
ええ藤井さんまだ新聞社もやろ、ああ、新聞社もね、はい、はい、やりましょう、やりましょう、待てろって言ったら、スタッフから連絡があって、はい、じゃあもうこの日か、やる、じゃあやりましょう、やりましょうと。
そんなトントン拍子で。
もうやろうと。
ええー。
やろうやないかと。ほいでね、11月8日にね、東京の銀座、ブラッサムだったかな、これ銀座でね、夕方6時から、シンポジウムやることになったんですよ。で、田原さんはね、ちょっと、今度まだ会ってくるから、岸田さんに。なんかあったら、言ってみてみたいな。
はい。
で、それでね、シンポジウムやろうっていうことで、まあ、このタイミングがタイミングですから、やっぱり岸田さん軸にやったらどうでしょうって相談して。
はい。
で、岸田版、新しい資本主義で日本再生できるのかって今日のタイトルの。
うん、うん。
まあ、このシンポジウムやることに、まあ、したんですよ。でね、これね、やっぱり、田原さん、ね、すごくこう、ご発言されるじゃないですか。
そうですね。
ね、すごくご発言。はい、だからなかなかこうね、コントロールという概念がね、この僕ごときじゃもうなかなか、お話をお伺いする感じなので。
はい。
これどうしよう言って。
うん。
スタッフと相談して、そうや、この人に司会してもらおうと。もう田原さんここは司会じゃなくて、プレイヤーでも、もう存分に喋っていただくと。
はい。
で僕ももう喋りますから。存分に喋ってもらうと、司会を水道橋博士に。
ほうほう。
やっぱりこう、芸人さんで、かつ博士ですから、はい、もう教養非常に終わり で。僕の本なんかでも大体読んでくれてはって。すごいんですよ、博士ってやっぱりね。
そうなんですね。
で、田原さんの本もね、大体読んではって。でね、水道橋博士からアプローチあったんですよ、僕に。
あ、そうですか。
うん、いや、ちょっと話聞きたいんで、って言って、MMT の話聞きたい。
おー。
で、博士の異常な、対談っていうね。動画番組があるんですけども、それにも出させていただいて。で、田原総一郎さんも、 出てはって、まあ、そのご縁もあるから、ここはぜひ、その水道橋博士さんにちょっと仕切ってもらう。もう芸人さんやからこう、バッサリ行くときはバッサリ行ってくれるやろと。突っ込み出るべきところは、突っ込んでくれるだろうと。まあそういう意味でね、はい、たっぷりと、その田原さんのいいところも引き出しつつ、はい、やっぱりね、田原さんの面白いのってね、古いこと言わはるんですよ。
うん、
それがね、その文脈上、また古いこと言ってるおじいちゃんってこうなる時もあるんですけど、これね、たっぷり聞くと面白いんです。例えばね、田原さんの発言で、僕がものすごい印象に残ってるのはね、僕が直感的に思ってて、裏で聞いてた言葉、総理大臣よりも財務省の方が強いっていうこの言葉があるんですよ。これはね、僕は実は聞いたことあるんですよ、何回も。
はいはいはいはい。
すごい人から。でもこれちょっと言えないですよ、これ以上。
うんうん、
田原さんね、言っちゃうんですよ。宮川さんがね、言ってたんだよ、あの時の、なんとかかんとかの時にね。やろうとしたら財務省に全部止められちゃってね。おい、でもその時にね、宮川さんこう言ってたんだな。この国じゃもう、総理大臣よりも大蔵省の方が強いんだ。って言ってたんだよな。言ってくれるんですよ。
はいはい。
これなかなかね、表に出ないんですよ、この言葉。
表現者クライテリの最新号でも、ちらっと載ってましたよね。そうそうそう
そう。だからね、これ田原さんっていうのはね、ちゃんとね、うまくこうね、お話を拝聴するとね、うん、面白いのいっぱい出てくるんですよ。
引き出してくる。
だからね、田原さんのこの話はね、僕はね、極めて貴重だと思うんですよ。本当に。だからぜひね、皆さん、これ、調べてて、僕のね、SNS、Facebook と Twitter に、こう告知載ってますから、それちょっと見ていただいて、まあ、ネットで見てもまああると思いますけど、まあ、僕のツイッター、藤井聡のツイッターか、僕の藤井聡のフェイスブックご覧いただければと、まあ、思いますけど。ということで、まあ、これ、その時にね、喋ろうと思ってる内容なんですかってスタッフから聞かれてるんですけど、でもちょっと答えて送ったんですけど、はい、送ったすぐね、多分これ喋れへんやろなと思って。田原さん、と一緒やったらもう田原さんの文脈に載せるので、必死でね。多分ね、思ってることほとんど言えないと思うので、今日、このシンポジウムのために用意した台本のコアを喋りたいと思います。
はい、よろしくお願いします。聞けば、今の日本がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は、日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
安全、安心、快適、丁寧、4つの心を大切に1950年の創業以来タクシー事業を通じ地域社会に貢献してまいりました。自信と誇りを持ったドライバーによる伝統のサービス、女性ドライバーの積極採用、変わらぬ信念と進化し続けるサービスの創造、それが私たち日本タクシー株式会社です。乗務員募集中、詳しくは日本タクシーで検索。
子供の頃、バスの一番前の座席からバスの運転手さんの背中見つめていました。大きなバスを運転する姿かっこよかったな。そうだ、バス運転士になろう。路線、送迎、観光、多様なバス業務で安定的な収入と安心のバックアップ体制であなたの夢を実現します。
ただいま正社員募集中。詳しくは北港観光バスのホームページへ。北港は北港。
お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、岸田版新しい資本主義で日本再生はできるのか。
まず答えから言うとね、多分できません。
あらー、
でも選挙終わったところで喜んではると思いますけど、
はい、
まあ、僕の言うこと聞いてくれたらできるんですけど、
うん、
まあ、多分聞かへんのちゃうかなと。いや、言っときますけど、聞いてくれたら幸せできますよ、今から言うことね。
はい、
うん、でもまあ聞かへんのちゃうかな。だからここはまあちょっと様子見なあかんのですけど、まあもう選挙後ですから結構好きなこと言いますからね、今ね。
うんうんうん、
これでね、まずね、簡単にもう6段階でさっと話していきます。
は
い、まずね、今日本はとてつもなくダメになってますと。
うん、
ね、もう大学の初任給は欧米の半分から3分の1。もう今や韓国よりも下になってるわけですよ。で、貧困の格差が広がって、もう経済力が劣化して、外交力も凋落して、民間企業の競争力ってもめちゃめちゃになってると。まあ、これ日本ダメになってます、これ大事段階。大事段階。で、その原因を、歴代自民党政権とか、まあ、経団連とか、関係連とか、 経済同友会とか産業界は、終身雇用とか年功序列とか、
うん、
ご総選談方式っていうのがあってね。まあ、要するに古い日本的経営が原因だと。だから欧米流の、今グローバル世界になってる、グローバリズムになってるから、欧米流のやり方をやらんから日本はダメなんだと。古いなんかこう、日本のその、親父の、なんか、いや、旅行行ったり、なんか、居酒屋になんかちょっと上司が部下連れてって、なんか説教したり、愚痴言ったりとかする、その日本的ななんか、社長のワンマンでなんかとかね。そういうなんか、年功序列とかもね、終身雇用とかも含めて、そういう日本的なものがダメで、欧米流のシステムに抜本的に変える改革をやったら成長できるんだってずっと言ってたんですよ。これ小泉さん、もう竹中さんもそうだし、菅さんもそうですよね。で、改革ばっかりしてきたんだと。
はい。
これ2番目。で、3番目。だからそれ全部間違いなんですよ。日本がダメになったのは改革が足りないからじゃなくて、むしろそういう改革をやってきたから日本ダメになってると。で、改革をやるからもう全然企業の社員のやる気がなくなってね、その、上司と部下、社長と社員の関係っていうのもすごい悪化してしまって、欧米流のドライなやり方してしまったらね。で、欧米人ってね、ドライな関係でもね、ちゃんと仕事しようるんですよ、契約書に書いてあったら。
はい。
日本人って契約書って読まないじゃないですか。で気持ちでやるんですよ。
はいはい。
あの部下、上司が子やからとか、
うん、
いや、わしは部下のために頑張ってるでとか、それなんかね、家族経営的な大企業なんですよ、日本は。で、それをね、ぶっ潰してきて、欧米流にやってもね、もう体がね、なんぼこう、フレンチレストランやイタリアンレストラン連れてってもね、お茶漬けとおしんこ食いたがっとるんですよ。
わかります。
もう無理なんですよ。
体に合わない。
体全然合ってないんですよ。これが三つ目。改革やれば、だから竹中さんが儲かれば儲かるほど日本ダメですよ。で、四つ目。でね、一応ね、岸田さんはね、この認識はあるんですよ。改革ばっかりしてるからダメなんやと。
うんうん、
まあ、そんな気持ちがあってね。でね、一応ね、新しい資本主義っていうのは、岸田さんが今まで言ってきた話からすると、まあ今まで自民党政権がやってきた改革流じゃなくて、古い日本的経営を取り戻すと。
うんうん、
古い日本的経営を中心とした日本的資本主義を、どうやら新しい資本主義と言ってるような気がするんですよ。言ってるような気がする。だからね、そうである限りね、僕はね、岸田さんのことを応援すべきだと思います。
うん、うん。
うん。これ4番目。ちょっとこう、褒める部分があると。で、5番目。で、まあ、その気持ちありそうなんだけど、でもね、僕冒頭で言ったように、これダメですと言ってるじゃないですか。だから、これ口で言うとるんは、岸田さんわかるんやけど、はい、何やっとんねんと。いうのをこう、まずこう、愛してるよとかって言いながらもなんかもうずーっとキャバレーとかスナックとか行って全然家帰ってけへんみたいな。うん、電話かけてきて、愛してるよとか言って。いや、お前何やってん私にと。
うん、うん。
そこじゃないですか。
はい。
ね、言うてんのはまあ、言われんより言われた方が嬉しいけど、やらんぐらいやったら言うな、お前。
ああ、そう。そうですね。
ね、あるでしょ？
はい。
でね、なんかやってるのがちょっともうね、しんどいんですよ。まずね、新しい資本主義実現会議っていうのがこれあるんですけどね。
はい。
これもできてもう一回会議が終わってるんですよ。で、僕もこれね、昨日、改めて議事録だとか資料だとか全部ざっと見たらね、これあかんわと。これ、言うてる感じならへんやん、岸田さんと。これ改革する言うてるやんと。まず何と言ってもね、事務局が作ったね、
はい、
ペーパーにね、
はい、
成長のための規制制度改革ってもちゃんと書いてあるんですよ。
もう、改革と。
うん、書いてあるんですよ。書いてるやん、自分。一番下にね、
はい、
こそーっとね、制度改革。
うわー。
これね、まずね、改革というのは新自由主義からの転換っていうのがね、新しい資本主義なんですけど、新自由主義っていうのは定義上、政府がやってた仕事を自由に民間にさせるっていうのが新自由主義なんですよ。
うんうんうんうん、
そこから決別するっていうことは、今まで政府が、民間にやらしてきてしまった政府の仕事をもう一回買い戻さなあかんわけですよ。だから、今までは官から民の改革をしてたんですけど、うん、岸田さんが新しい資本主義を作ろうと思ったら、こう資本主義の根幹にある政府、部分っていうのを政府に買い戻さなあかんわけですよ。だから、官から民じゃなくて、民から官への転換っていうのがね、新自由主義からの決別の絶対必要条件なんですよ。
うん、
どこ見ても書いてないんですよ。で、さらに新しい日本型資本主義のためにはね、安定化させることが、こう思想的にはめちゃくちゃ大事で、今のクライテリオンでもずっと議論してるんですけど、もうそれについての項目なんもなし。どないやねんと。 で、さらにこれ会議見たらね、会議のメンバー見たらね、はい、この、経済同友会の桜田さんって言っときますよ、ってね。
はい。
この人がね、なんとね、あの、矢野論文、ワニの口開いて、日本子供もやったら、お金使いすぎてボロボロになりますせ、って言ってるワニの論文があるじゃないですか。
はい。
まあ、あれもろくでもないって、ここでも話してるじゃないですか。で、あんなことやってたら、政府お金使わへんから、新自由主義からの転換できないんですよ。新自由主義から転換して新しい資本主義を作るためには、民にやらせてたものをもう一回政府が買い戻さなあかん。そのためにはね、ワニの口をもっと開けなあかんわけです。
はいはいはい。
もっとお金を使わなあかんわけです。うん、ところがね、ワニの口開いてあかんという矢野論文に対して、この桜田さんっていうのは、100% 同意ですって言ったんですよ。
それはどうなんですか？
これ99% やったらまだ許したろうかと。
うん。
あまあ、お前も 1% ぐらい、こう、五分の魂があんのかと。ちょ、もう 100% ってなんやねんと。っていうかもう、矢野論文なんてもう100ぐらい間違いがあるんですからね。それをこう、経済、その経済同友会の代表である、代表幹事である桜田さんがね。
はい。
100% 同意するって、これも、もう引っかかるような話なんですよ。
この立場の方が言うことではないですよね。
そうなんですよ。だからね、僕は岸田さんが、まあ、総裁選の頃とかね、僕岸田ビジョンの本読んだりとかして、ちょっとね、あったかい気持ち、あ、岸田さんいいかなってちょっと思ったんですよ。でもね、こう自民党公約になったり、この会議とか見てたらね、自分の心の中のこのあったかいのがね、だんだん冷えていく感じがするんですよ。こうなんか、旦那のことをちょっと好きな気持ちになんとかこう、持たそうと思ってんねんけど、旦那のその領収書見てるとね、なんか冷えていくんですよ。
どんどん嫌なものが出てくるんですね。
そうそうそう。
うん、
ということでね、今日はもう僕のね、そんな悲しい思いを込めて、僕の大好きな一曲、このバージョンでお届けしましょう。ジョージ・マイケルとエルトン・ジョンで、Don't Let the Sun Go Down on Me。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
ポールトレーラー車、ウィングトレーラー車、パワーゲート車、ユニック車、箱車、冷凍車、どんな車か想像できますか？これは大阪運輸倉庫グループが保有する車両のほんの一部なんですって。
多彩なお客様のニーズにお応えするため、これからも倉庫と運輸の業務に邁進していきます。人と人を心で結ぶ総合物流企業、躍進する大阪運輸倉庫株式会社。
だから私は日本タクシー。
ドライバー経験者の私が日本タクシーを選んだ理由、
1950
年創業の安心の歴史と実績、
2
頑張り次第で高収入も目指せるシステム、
3
時間を選べる4つの勤務スタイル、
4
地方からでも安心のお住まいあっせん制度。
はい、日本タクシーです。さあ、あなたも一緒に。詳しくは日本タクシーで検索。
ジョージ・マイケル、エルトン・ジョンで Don't Let the Sun Go Down on Me、 お届けしました。
この1週間めちゃこれ聞いてるんですよ、僕家で。
そうなんですね。
いつもこれ聞いて、もうなんか、ね、たまたま聞いて、いや、曲やなぁ思って。
はい。
でこれね、ジョージ・マイケルが歌ってるんですけどね、これもともとエルトン・ジョンの曲なんですよ。1974年の、まあ、エルトン・ジョンのシングルカット曲で、でこれをね、ライブエイドでね、まずジョージ・マイケルが歌ったんですよ、エルトン・ジョンと。あの時もエルトン・ジョンも踊ってたかな、
はい、
でそっからね、なんか2人で歌うようになってね、うん、これはね91年、だからだいたい20年後ぐらいですよね、
うんうんうん、
にジョージ・マイケルとのデュエットのライブ版なんですよ。ライブで一回こっきり歌ったやつがまああるんですけどね。でこれがね、バカ売れしたんですよ。
へー。
これなんでバカ売れしたかってね、やっぱりね、ジョージ天才なんですよ、もう歌が。いやー、もう単なるワブのアイドル男やと思、もうなんかもうキムタクかジョージ・マイケルかぐらいに思ってましたけどね。全然違うんですよ、もう歌のレベルが。だからエルトン・ジョンのね、歌の渋さ、うまさがね、霞んでるんですよ、これ。それでね、だからエルトン・ジョンの時には全米で2位にしかなれなかったんですけど、これをね、なんと1位になってるんです、全米でね。
すごいですね。
でね、この曲はね、ほんとね、悲しい曲なんですよ。もう曲調全体がほんと悲しいですけどね。Don't let the sun go down on me ですから、太陽を沈ませないでくれと。僕の上にということなんですけど、これ キリスト教のね、言葉なんかにも出てくる、まあ、寛容句なんですけど、まあ、要はね、自分の心の中にある太陽を消ささないでくれ。もうずっと今のままでいたいんだと。そんな沈んでしまった後、僕にはもう何も残らない。
はい。
だから、僕の心の太陽の火を消ささないでくれ。これ彼女が去っていく話なんですよ。じゃあもう君がいなくなったらもう僕はもう生きてても意味がないんだ。でもそういう悲しい歌なんですよね。まあそれがまあサビなんですね。Don't let the sun go down me。だからもう僕の太陽を消さないでくれと。で、その前にちょっとこんな歌詞があるんですよ。I took the chance and changed your way of life。僕はまあ君と付き合って、まあいろいろと変わったと。で、これ岸田さんを総理にしようと思って、ちょっと岸田さんちょっと期待したみたいなもんですよね。で、But you mislead my meaning when I met you。でもあなた、僕のことを誤解したよね、と。Close the door and let me blinded by the light。もうドアを誤解して、もうなんかピシャって閉じてしまったよね、と。で、またあんた、あの女のとこ行ってしまったよね、みたいな。もうこれが僕の岸田さんに対する思いです。ちょっとこう、期待して、ちょっとなんか、あ、ガスから変わるんかと。チェンジ、ええやんけと。
はい。
ちょっと、あなた期待したけど、まだわかんないですけどね。まだ、一日目だから。わかんないけど、あんた、この間のシーズン、だから、第100代、今、第101代ですけど、100代シーズンの時に、なんか会議作って、なんかもう全然ちゃうことを言うてるやんと。もう、岸田さんのその、委員会だとかね。だって、矢野論文だって岸田さんが、読んでから出してるって一般的に言われてますからね。分かった上で。だから、緊縮したいっていうところもあるんですよ。もう叩きたいっていうのも、緊縮と決別したいって気持ちもまああるんだろうけど。だから、そうささないでっていう岸田さんに対するお願いでした。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。グループでのご旅行に、学校の遠足に、毎日欠かせぬ通勤通学の足として、大規模イベントでの送迎に、観光バスからシャトルバスまで北港観光バスはあなたのご要望に最適なプランでお答えします。詳しくは北港観光バスのホームページへ。今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。北港は北港。
人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社は創業80年、大阪の摂津堺の営業所をはじめ、関西に実に20以上の営業所と倉庫のネットワークで、お客様の大切なお荷物を日々責任を持ってお預かりしお届けしています。京都市外には久美山、宇治、東近江、立東の営業所もその役割を担っています。
大阪だけじゃないんだ。
パートアルバイト正社員募集中、大阪運輸倉庫で検索。
でもここでメッセージが来てるのでご紹介します。
はい、はい、お願いします。
京都在住のくすのきさんですね。うん、先日私が働いている会社で半期に一回の社長の発表みたいなものがありました。そこで平成の30年間のデフレの話があり、さらに最近の文藝春秋で、本を買ったかなんかで、あの、矢野事務次官の話をしだしたのです。うん、
このまま政府が金使ってたバラマキで日本が沈没するぞって言ってた論文ですね。
はい。うん、しかも、矢野さんは偉い男だみたいな感じで、普通の会社やったら、当の昔に倒産してるとか言い出して、うん、ちょっとアホすぎてというか、会社やるくらいの人でもそんな間違い方するんだと実感しびっくりしましたと。
うん、まあそうなんですよね。うん。だからこういう人多いんですよね。うん、だからね、その矢野論文を、だって結局岸田内閣下で出させたわけじゃないですか。だから総理大臣が知らないはずないですよ、あの論文が出ること。
そうですよね。
うん。あの財務大臣が知ってるんだから、財務大臣は総理大臣に報告してないはずが絶対にない。だからあれはいわば矢野さんの論文っていうのを岸田さんが出すことを許可した。もう言ってみれば止めることができたんだから、出させたようなもんなんだから、ああやってね、僕らに対して牽制をしてるようなもんですよ。だからね、僕の中であの論文が出たっていうのだけでもね、ちょっと太陽がちょっとしぼんでしまいそうな気持ちにもなるんですよね。だから、 あとはね、本当この田原さんとね、これまた来週話しますけど、まあそこでやっぱり選挙区再生ちゃんとやれと。で、新自由主義から本当に決別しろと。それがないと無理だぞっていうのをこれね、田原さんも同じことを言うと思いますよ。うん、まあそこで田原さんだとか僕だとかね、まあ今今日言ったようなことがちゃんと、どれだけ聞く力でもって、岸田さん聞いてくれはるかで、まあ日本の未来は変わるなと。まだまだ僕は岸田さんを愛し続けるかもしれないし、太陽は完全にしぼむかもしれないし、それはすべて岸田さん、あなた次第です。
でもね、この明るい気持ちを裏切らないでほしいですね。
裏切らないでほしいですね。
はい。うん、そして、表現者、クライテリオンの最新号発売しております。書店、あるいはインターネットで表現者クライテリオンと検索をして、ぜひご購入をよろしくお願いいたします。ホームページからは1割引きお得な定期購読もご利用いただけます。また番組では、藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、はい、今夜もありがとうございました。
ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。